物は全てを防止する30の方法。その後、読めないと覚えられない。読めるから覚えやすくなる。私がある日、漢字検定の勉強をしていた時のことです。漢字の勉強はひたすら漢字を覚えるという作業です。数多くの漢字を目の前に覚える作業をしているときあることに気づきました。覚えやすい漢字と覚えにくい漢字があります。この差ははっきり感じることです。驚くべきことは、画数の少ない漢字でも覚えにくかったり、画数が多い漢字でも覚えやすかったりします。例えば、私は当初、さすがという漢字はなかなか覚えられませんでした。覚えたつもりでもすぐ忘れます。ゆ、も、こく、も小学生で習う基本的な漢字であるにもかかわらず覚えるのに苦労しました。一方で、もぎという難しい漢字はすぐ覚えられました。難しい漢字ですがすぐ覚えることができました。簡単な漢字が覚えられなくて難しい漢字が覚えられるという現象に私は不思議な気持ちになりました。なぜなのかと思って覚えやすい漢字とそうでない漢字と比べたときある共通点に気づきました。読める漢字は覚えやすいが読めない漢字は覚えにくいです。私はさすがという読みを知らないまま覚えようとしていました。これがいけなかった。さすがという漢字はさすがと読みます。さすがですねというときに使うさすがです。もぎという漢字は見た目は難しそうですがもぎという読み方を知っていたので比較的すぐ覚えられました。それは英単語を覚えるときも同じ現象でした。ここで私たちは当たり前の法則に気づきます。読めないと覚えられない。読めるから覚えやすくなるという法則です。全教科すべての勉強に共通する法則です。覚えようとするときにはまず読めるようにならなければいけません。読めない漢字や英単語を覚えようとすると覚えにくくなります。もし読めない漢字や英単語が登場したときには覚えるより先に読み方を知ることから始めましょう。これが記憶の正しい順番です。読めるようになってから覚えられるようになります。物覚えが悪いと嘆く人は読めないまま覚えようとしているのではないでしょうか。そういうときはまず覚える前に読みの練習から始めましょう。漢字の勉強なら書き取りより読みを先に勉強します。英会話英作文の勉強より先にまず発音できることから始めましょう。もちろんね、ピブのような発音をする必要はありません。読めるようになればそれで OK です。それが勉強の基本だからです。と、にもかくにもまず徹底的に読めるようになるのです。読めるようになるから覚えられるようになるのです。読めるようになる。